じゃあ今例えば、そういうワークショップ単体じゃなくて本番を見据えた上でこういうふうにさどういう演出にするかみたいな、だからカニクラの方が今そういう感じなのかな、
はい、そうですね、
そういうことをしていくっていうのは今までは自分で頭の中でわーっとやってたのをちょっと試しながら作っていけるようになったみたいなこと、それとも全くなくてこの人たちでどうするかっていうの
も、いや全くなくてはないですね、大体なんかネタがだから歩みの時もその端から出てきて端からはけた出ていった瞬間端からちゃんと入ってきたらつながって見えんじゃねえかなっていうところぐらいまではそこはありました。でもそれをどう伝えるかとかどうやるかとか実際どう見えるかはもう稽古場じゃないと僕の想像の外になって、もうなんか想像できないレベルっていう感じで、それで試行錯誤って感じですね。だから稽古場でゼロからネタを出すことはほとんどなくて、大体何か一個この無茶ぶりっていうか、
まあこれが可能だとしたら
縛りを一個つけてでやってみてっていうことですね。
上手から下手つながってっていうのってどっちの方が先なんだろう、舞台と映像と。なんか映像でもあるよね。
映像だからよく
よくある
あると思いますね。あと舞台も一瞬だから一瞬ふわってやるのがちょっとあのなんか遊びみたいなのであると思うんですけど、だからそれ全編やってみたらどう延々と
ね。いやそうね。で僕がこの質問に書いたやつですね、
はいはい、
音楽の楽器ごとの重なりとかを頻繁に作ったりしてるというのは本当かしらという。だから
本当ですっていう答えなんです。
本当ですね。ギター、ベース、ドラム、ボーカルとあるときに、
はい、
全部いっぺんに聞こえてる状態もすごくいいんだけど、これが4つ重なってるっていうのは順繰りとか出す順番によってそれが、
はいはい、
なんつうんだろう、ただいっぺんに鳴らすよりも、
はいはいはい、
効果が爆発的にあるみたいなのがいや
そんな考え方はしてないですよ。
そうじゃなくてただじゃあ並べたっていうこと。
そう
だからね、それはねおかしいんだよね。
それがおかしい
あのでも音楽入れてるじゃん。
なん
だ5回目反復活動
の作品は、
はいはいは
い、
あれ
はでももう完全その元ネタ僕よく言ってるんですけど、一人で、
うん、
音楽を何ですか、ライブで一人で音楽を作るっていうか、そういうパフォーマンスがあって、だからその場で録音して繰り返すんです。だから自分でまずドラムみたいに叩いた後に
もうまんまだ。そうか、
そうで、そうすると録音しててドラムは鳴り続けてて何もないので、そこにギターを弾いてギターのフレーズが乗っかってそのっていうのをベースがあってっていうのはもうあるんですよ、そういうのって。で音楽って普通に自分で宅録とかすると、
うん、
どうせ一人しかいないから、あとビデオの編集とかもすると多分分かると思うんですけど、タイムラインが横にあって上にどんどんレイヤーが重ねてって見えるとかできるじゃないですか、
ね、
音楽の編集もちょっとだけ遊びでやってたんで、その絵は見えてたんで、一人芝居でこれできないかなっていうところから考えたのが
すげえな
最初なんで、だから全然だからズームイン朝のもうすげえズームイン朝のテーマが途中で歌うところがあって、全部口でやって、あるじゃないですか、あそこがだから大元で、あれが
あ、なるほど、
そもそもあって、あれを
ちょっと覚えてないけど、じゃあその歌を一人じゃなくて何人かで歌うみたいなこと。
いや違う、あれはだから一人で、だから最初ドラムの部分だけどドッカッドッカッって言って、次でんでげでんでげってベースを言って、
なるほど、
で最後にタッタッタっていうメインを言って、で重ねるとズミヤさんの一曲になってるっていうのが大元で、あれをセリフでやり、メロディーじゃなくてセリフでやったらどうなるかなっていう。
あれはでもびっくら超えたな。15分ぐらい
15分です
ね。なんだよね、でもすごい費用対効果この役者一人舞台装置なし、
そうなんですよ、
ね、テレコ照明ももう下手したらない、もう本当に簡素でいいぐらい
変わってない、そう
だもんね、あれは。確かに、でも一人でそっか録音してやるっていう人俺も一回ぐらい見たことあるけど、まあそうだよね、
そう
こっちから考えると本当にもうそれこそまあ演劇は演劇だもんね。なるほどね。あのさ、その前にやってたドドミノ、
はい、
だからなんだっけな、だから織田さんがもう早いうちにね芝君を見つけ、
はい、
これさすげえぞって言ってた時に見た、ドドミノっ ていう作品名、ね、はいはいはい、っていうのはどんなのでしたかっていう質問に一応事前の質問
では、そのまま読むんですか読まなくていいですよ、いや読まなくていいですよってそのまま言いますけど、
すげえ人とすげえ人を足して2では
だから僕がその時好きだったのが、はい、そもそも僕芝居いた三谷幸喜
さ
あが好きでシチュエーションコメディがやりたかった、コメディがやりたかった、
はいはいはいはい、
でシチュエーションコメディ偉いみたいなこと、うん、至上主義みたいなことになってて、うんうんうん、はまりあの影響受けやすいんで、うんうんうん、で東京に来てあのナイロン100度シーンを見て、ケラ、うん、すごいナンセンスだって思って、
うん、ナンセンスだ
でちょうどその時見たノーアートノーライフっていうナイロンの作品が、うん、僕が見た中ではあのシチュエーションコメディの要素とナンセンスのギャグの要素が一番綺麗に融合してて、逆的にもすごく面白い、面白いし、シチュエーション、うん、あのそのナンセンスが飛んで場所がトントン変わるわけじゃなくて、物語的にもすごく僕が綺麗で、うん、こういうのやりたいってまんま思っちゃって、うん、そのシチュエーションコメディを書いたんですか、それがドドミノ、うん、だからちょっと変なっていうか、そのやり取りは割とナンセンスチックなやり取りがあったりするんだけど、まあ、ワンシチュエーションの一つの場所の人間の出入りみたいな、うん、
でもさ
感じの話でした。
なるほど。あ、じゃあもう伏線が結構、
いやまあそんなんです、うん、伏線の嵐みたいな、伏線が多ければ多いほど偉いみたいな、なんか
でもね、だからそうそうそういう風に考えれるっていうのがねすごいと思うんだよね、俺
そう
です、多分だってそれいくつの時に見てんだ俺ですよ、20歳、
いくつの時、
高校の時だっけ、
え、な、何がです
か、ドドミノ、
あ、ドドミノは違います、大学2年とかだから
大学のなんかの、
そう、大学生たちの話ですよね、普通にあの自分の大学の同期との劇団の公演で書いた、で1時間超えの台本は多分それが初、その前に書いたのが高校演劇の長編で、それが処女作で、次の長編が多分そのドドミノですね。
どこで見たの、水田さんが、
あのあれ仙台で戯曲賞があって、
あそういうことか、
その時
出したんだ、
それたまたまなんか大学の後輩かなんかが知ってますかみたいなのに出してきて、で、あのその時まだあの上演した台本でもよかったんで、もう終わってて公演は出してみようかなと思って出してみ
て、それはなんか賞を取ったんだ、じゃ
あそれがあの仙台の戯曲賞を取ったっていう、
でもなんかシチュエーションコメディって今全くそういう感じがしないの、もはやなんかどうなんだろう、そういう感じする、
うーん、
俺なんか今シチュエーションコメディ普通にやったら怒られちゃいそうなことしてないだ
ろ、逆に今誰が誰に怒る
んですか、分かんない、ちょっとある角度から見た感じなのかもしれないけど、もうハードル全然上がっちゃってるよね、
あそうなんですけど、ね、
シチュエーションコメディってものがってこと
じゃなくて、僕芝君が今のところやってることで自分でシチュエーションコメディできないよ多分
あ、今やったら怒られますか僕、うん、誰に怒られるのなんで怒られる、
森本さんに怒られる、
田舎のシチュエーションコメディ、新作はシチュエーションコメディですって言って、
そう
書きましたって言ってやったら何やってんだって怒られる、
そうなんだ、やっぱりじゃあでもいやだからね、伏線、まあ芝君はもうあのこの三谷幸喜さん好きだから、あのなんぞの伏線地獄でもっていう感じかもしれないけど、なんかねあのなんぞのそれができるってのがでかいんだと思うんだよな、もう構造はそもそも嘘であって、
はいはい、
そこに入れていくことになんか容赦なくいけるっていうのと、でもやっぱ芝君バランスが面白いんだろうな、なんかそれでやたら人を好きな感じがするからなんだろうな本当に俺なんかね、伏線マニアって多分俺後藤博士とか相当上位なってやつすごいじゃん俺、
はい、
あれはなんか俺台本なんか図を描いてから作ってる気がしてしょうがないんだけど
その
人の場合はちょっともう数が半端なさすぎて本当に全く関係ないことまで伏線に
いやそれで、そうです、うん、でドドミノの次にもう一回そのシチュエーションコメディみたいなのを書いて、ドドミノも割と伏線地獄だったんですけど、うん、これをパワーアップさせる方向性が自分の中でより伏線を高度にするとかしか発想が出てこないわけ、
う
ん、まあ、で、まあ、あとコメディだったんでちょっと状況の混乱とかなってくると、うん、まあだからすごく複雑な状況になるんだけど、それを ちゃんと理解してもらうために、うん、前置きをちゃんとちゃんと作って、うん、で、はいはいはい、オチもすごく二重三重にするってことは、うん、それに対する伏線も二重三重にしたりとかしていくと、ね、この作業何なんだろうって思って、うん、そのあれお話作るとか物語作るってなんかこうどんどん複雑にしていったりバレないようにどんどん巧みに伏線を張ったり張り、うん、なんか隠して、はい、なんか全部後に起こることの、うん、あの説明っていうかその前置きをこっそり前段階でいかにできるかみたいなことをやりを延々とやるようななんか後半でこういうことを起こしたいってなってじゃあ前半でなんか振っとかなきゃとかっていう感覚になっちゃってなんかもうこれを延々とやっててもどんどんどんどん状況が複雑になより複雑な方向にしか発展しないような気がしちゃって一回それでちょっと
楽しくな
かった ないし なんかお前これ面白くないんじゃないかなと思って
物理的になりすぎてるっていうか全部つながりすぎちゃって
そうそんな、なんか作業が面白くなくなっちゃいましたねなんか不思議な感じ
そう、ね、
でも本当になんか出てくる小道具とか出てくる地名は全て何かに引っかかってるとか何かで展開しないとダメなんじゃないかぐらいに思ったんですよだから、うんあ何にも関係ない用語とかワードとか小道具が出てくることが
もう許せない
許せない
すごいなそれ
それは何なんだっていう感じになっちゃう
潔癖伏線潔癖症みたいな
のが何か全部回収してくれよって感じに自分自身も何かけてたんですけどそうじゃねえだろっていう感じもあってその一回やめようと思ってそのやめたんですけど
それは面白いなそれはもうちょっとノイローゼ的な感じでどうしてこの話の舞台がここなのかも
そうそうそう
全く意味ないじゃんみたいな
そうそう意味がない
伏線がないと意味を持てないというか
そうそうですねその
うわ
とか
うわそうだねでもそういう方向なわけだもんね伏線を置くっていうこと自体が多分どんどん整合性を整えていくみたいなことってああそれは辛そうだな
だから今も書くとすぐそういう方法になっちゃうから結構嫌ですけどね自分の中でなんか、うん、辻褄合わせようとするんですごく、
うんうん、
すごい強い力で自分のどこかから気がつくと辻褄が合うように絶対書こうとするんで、うんうん、なんかあの難しいですそういうもん、そういう面白さじゃないものを今もう知ってるだけになんかどうしたもんかって感じなんですけどなかなかはい
じゃあその反復活連続の前がドドミノみたいな感じあの作風的にはちょっと間にある
一回で何にも書けなくなったんですよあの書けないというかうんでももう書き出しが想像できないというかなんか舞台を設定するにしてもあの
その伏線結構ちょっと後遺症ね
そうそうで病院だとしたら、うん、もうこれ病院っていう場所自体が2点3点するぐらいの結果を出せないと満足できなくなっちゃうそうするともう場所の設定もよく分かんなくなってきちゃってな何がしたいんだって感じになっちゃって一人の人間が出てきたとしてもただただなんとかさんでしたじゃ終われなくなっちゃって、うん、この人は実はこうでとかこの人が何かしたことが実はこうでとかそういうこと考え始めるともうどっから話し始め考えていいのか分からなくなっちゃったりとかしたんで、うん、一回何も書かずにあのそれ当院の第1回目なんですけど、うん、もう何も書かないってことをこうあれにしてあの売りっていうか売りじゃないか認めてあの小説を20冊だったんですけどそれは、うん、を全部切り張りして僕は一切言葉を書かないで、うん、物語を作るっていうのをやってみたんですよ長編のあの
お
あの
お
そうレバーでもかあのはなんて言った
の何してんのなんだそれ
はいはいあのなんか
作家さん統一じゃないのね
じゃないですだからバラバラもあの世界中とか使いましたけど、
うん、
あのなんて言ったらいいのかなそうそうですそんなあのフランダースの犬とか世界中とか20冊ぐらいあとはあの芥川に、うん、あの伊豆の踊り子とかをぶつ切りにして4人芝居だったんですけど、うん、あの登場人物はでも一貫するように見えるようにしてだから病気の人は常に病気の役側が回るようにして、うん、最終的になんか病気の人とそれを助けようとする人の話で、うん、その最終的にまあ死んじゃう、うん、フランダースの犬になって死ぬんですけど、 とかなんだろう、そうフランダースのとか、まあ
ちょっと触れちゃってるねそれは。
すごいね。
それは触れちゃってる。
それでそうだから全部 コピペっていうかその打ち込んで、あの、うん、
一応打ち込みはする、
打ち込みはする、あのパソコンでやってたんで。
一応変えたりはするの？
いやしてない、
しない。
でもだからだって赤毛の案を使いたいってなった時に、はい、うん、でもこの役は気に入らないってなったら、うん、違う役の赤毛の案を3冊ぐらい
翻訳
あの持ってきて、
うわ、
で、あこの訳し方が
すげえ、
あでもあれは何ていうんですか、あのカットは OK なんでルール的に、あのだからカットっていうのはその、
あ、はいはいはい、
うん、切れ味は OK にしてるんで、うん、だから
だから名前呼んじゃってるところはカットしてもいい
とかとか、そういうのはやりましたけど、うん、あのでも書き換えは一切やらずに、
書き換えてもバレないよ絶対
そうなんですけど、だからそこがだからそこが縛りブームがそこから始まって、もう何にもあの何にもルールノールールで飲んで放たれると自分そのやるのがもう無理な、なっちゃったんで、一回じゃ本を全部やるっていうのを、う
ん、それすごいよ、多分それすごいよ、なんだろう、
すごい、なんかどんどんなんか、
えそれ読みたいな
フィクション、
だから著作権侵害しまくりなんで、これあれなんですけど、再演したいって言われてるんですけど、
なんだ
ね、できないですね